お話を伺ってまいりましたが、この尿路感染症とこの一つにまとめさせていただきたいと思いますが、この検査と治療法について伺っていきたいと思います、
はい、
まず検査診断方法ですが、どのような方法で診断なさるんでしょうか。
まあ、基本的には症状ですね、症状をまあ聞かせていただいて尿検査をするということで、診断はつきます、
はい、で先ほど伺った腎盂腎炎の場合には高熱になるということですね、
熱が出て腎臓が背中のあたりにありますと言いましたけれども、その背中のあたりをこう叩くとですね、こう響くような痛みが出てくる方がいますけれども、まあ、そういう症状がある方の場合には尿検査に加えて、例えば採血の検査をまあしましょうとかですね、あとは画像検査、超音波検査をまあしてみましょうとかですね、あとは CT を撮ってみましょうとか、そういったことが追加になっていくと。
エコーですとか CT では炎症が見えるということなんですか。
腎臓に炎症が起こるとですね、簡単に言うと腫れるんですね、腎臓も腫れますし、腎臓の周りもこう腫れるんですね。でそういうのは画像の検査で見つけることができますので、腎臓2個ありますんでね、どっちの腎臓が炎症を起こしてるんだろうとかですね、そういうこともわかります。
さあそれで診断がつきましたというところで、治療方法なんですが、点滴という先ほどキーワードがありましたけれども、あと抗生剤という、このあたりはどのように、
はい、通常の膀胱炎は、まあ、内服の抗生物質ですね、はい、抗生剤を、まあ、
数日ぐらい、
3日から5日ぐらいで治る方が多いと思いますけれども、はい、飲んでいただいて治療しますけれども、まあ、大事なのはその良くなってやめちゃう人は結構いるんですね、まあ、1回飲んで良くなったからもういいわみたいな感じでおやめになる方いるんですけれども、まあ、そうじゃなくてちゃんとこう出された分日数飲んでいただいて、で飲み終わったらですね、もう一度病院に行ってですね、尿検査をしていただきたいと思います。でそこで治ったよと言われたら治ったんだと思いますけれども、まあ、治ってない方もいますので確認はしていただきたいなと思います。
1日2日で症状が消えると、次にまたこういう症状が起きた時のために取っておこうかしらっていうね、
そうですよね、もうその気持ちはよくわかるんですけれども、
きっちり飲んで、
きっちり飲んで、その都度取りに来ていただきたいというのがまあ希望ですね、
きっちり飲み切ってしかも受診をして診断をするということなんですね。
そうですね、治ったことを確認していただきたいと思います、
はい、実際再発の恐れ、また予後というのはどうなんでしょうか。
ですね、再発はとっても多いんですね。3割ぐらいは再発すると言われてますので、まあ、特に再発を繰り返していくと次に取っておきたいという心理が働くんだとは思うんですけれどもね、まあ、
病院にもう行かなくても自分で、
そうですね、まだ慣れてきちゃってっていう方もまあいるんですけれども、できればですね再発する理由がある方もいますので、再発するとなったらですね、単純な膀胱炎でも一回詳しく調べてみるということはしてもいいかもしれませんね。
ということで繰り返す場合も多いということで気をつけなければいけないんですね。
そうですね、で繰り返す場合は1回先ほど言った CT 検査とかですね、超音波検査をして繰り返す理由がないのか確認をまあしていただくことをお勧めします。なかなか治りにくい膀胱炎、難治性膀胱炎っていうの、まあ、難治性になる原因がある場合もありますので、まあ、そういうものがないかどうか1回ですね、専門の機関で調べていただいてもいいですし、あとは特殊な膀胱炎っていうのがありまして、間質性膀胱炎というようなものがあります。でこれはですね、ちょっと詳しく調べないとわからないものですので、専門の機関を受診していただきたいと思います。
はい、ここまでのところしっかりと受診して治療をすれば大丈夫というなんか今回認識をいただいたんですが、いや待ってくださいと、はい、ここに隠れているものがあるというのはないですか。
まあ、一番多い単純性膀胱炎で、まあ、若い女性の方が多いと言いましたけれども、かかってすぐ治るようなものは特に それでいいんですけれども、何回も繰り返すとかですね、まあ男性だとか年齢が高めだとかですね、いう方はまあ何か病気が隠れている可能性がありますので、そういうところは一度お調べになった方がいいと思います。
例えばがんとかですか？
そうですね、例えば膀胱がんがあるよとかですね、腎盂がんとか尿管がんとかですね、そういうこともありますし、あとはそのもともと細菌感染に弱くなるような病気もありますのでね、例えば糖尿病とか、あとはそのうまくおしっこを出せないような病気とかですね、そういうことが背景にないかどうか、まあ、一度確認しておくと安心でしょうね。
はい、さあそれでは終わりに先生が注目する最新の治療や研究などについてお聞かせください。
尿路感染症というのはまあ古くからある病気ですので、その最新のっていうのはあまりないんですけれども、先ほど水分摂取が大事ですという話しましたけれども、いつもこう水分摂取してくださいっていうと、まあ、どのぐらい飲めばいいですかっていう話に今なるんですけれども、一応論文があってですね、いつも飲む水分に加えて 1.5 リットル多く飲むと再発が減るというような報告が、まあ、ありますので、まあ、大体半分ぐらいに減らせるみたいです、ね、ですのでおすすめするのは1日ペットボトル大きいのですね、はい、1.5 のペットボトル1本飲めればいいんですけど、まあ、なかなか持ち歩くの大変でしょうから、例えば500のねペットボトル、まあ、の持ってる方多いですけれども、まあ、午前中1本午後1本飲もうというぐらいを目安に水分を取っていただけると、はい、とってもいいかなというふうに思います。でその時の水分はできればお茶かお水にしていただきたいなと思います、
はい、
あとそれからよく使う抗生剤でクラビットっていうお薬がまああるんですね、うん、僕らもよく使うんですけれども、はい、単純な膀胱炎に対して使うお薬ですけれども、厚生労働省がですね薬剤耐性菌っていうのを近年よく注目されてですね、お薬が効きにくい菌っていうのがまあ多くて、で特にこの膀胱炎に使われるこのお薬に対しての耐性菌が4割弱いるというふうに言われてます。でこの耐性菌は先ほど言ったお薬のまあ間違った使い方とかですね、不完全な治療で出てきますので、まあ、こういったことをですね減らすためにもしっかり治療していただきたいなというふうに思います。
じゃあ途中でやめたりしていると効きにくくなる、効かなくなるということなんですね。
可能性として今まで効いてたお薬が、まあ、効かなくなってくるという場合がありまして、その薬剤に対して、まあ、抵抗力をつけてくる菌がいるということで、もうすでに4割ぐらいの細菌はそうなっているという現実がありますので、まあ、その辺注意していただきたいなと思います、
はい、